はい、こんにちは。左大臣光永です。7月の京都といえば祇園祭りですが、今年は新型コロナのため中止になって寂しい限りです。祭りに実際に足を運ばないまでも、駅の構内なんかで祇園祭りのお囃子がスピーカーから鳴り響いてくると、なんとなくワクワクしますからね。それが今年はない、寂しくもなります。しかし花は盛りに、月は熊なきを飲み見るものかは、花は満開だけが、月は満月だけがいいのではない。雨に向かいて月を恋、垂れ込めて春の行方知らぬも、なお哀れに情けふかし。雨の降っている時に月を恋しく思い、病の床についたまま春の行方を知らないのも、やはり哀れに情け深い。祭りの楽しめない時に、イメージの中に祭りを思い描き、再び祭りが開催されるのを楽しみに待つ、それもまた良いものであると、昔の人はいいこと言ったなと思います。本日は後白河上皇の第18回目最終回入釈です。前回は文治勅許について語りました。源頼朝は後白河法皇が義経に対して頼朝追討の院宣を下したことを逆手に取り、北条時政を後白河のもとに遣わして、この件について後白河を責め、義経追討の院宣を出させるとともに、義経捜索の名目で全国に守護地頭を置くことを認めさせました。義経は藤原の秀平を頼って奥州に逃げ込むも、間もなく秀平が死ぬと後を継いだ安平は鎌倉からの圧力に負けて義経を襲撃。義経は自害し、その首は塩漬けにして鎌倉に送られました。しかし頼朝はこれを機に全国の軍事力を総動員して奥州に攻め込み、最後の敵奥州藤原氏を滅ぼしたところまで前回語りました。本日は第18回最終回入釈です。奥州合戦の翌年の建久元年1190年、源頼朝が上洛します。平家を滅ぼし、義経を滅ぼし、奥州藤原氏を滅ぼした鎌倉の主源頼朝がいよいよ上洛する。大臣公暁をはじめ市民まで期待が高まります。朝廷では権大納言兼右近家の大将の地位を用意してまで頼朝を歓迎します。しかし頼朝が最も絶望した征夷大将軍を授けることは後白河は反対でした。そのため後白河の存命中は実現しませんでした。この前の月の10月には、先に平重衡の焼き討ちによって焼失した東大寺が再建され、上棟式が後白河法皇臨席のもと行われたところでした。源頼朝としても伊豆に流されて30年ぶりの京都です。様々な感慨があったことと思われます。11月7日、頼朝は多くの家人も従えて京都入りし、かつて平家一門の館の立ち並んでいた六原に入ります。そして2日後の9日、後白河法皇と対面し、以後頼朝後白河会談は計8回に及びました。その中で頼朝は後白河より日本国総追武士、日本国総地頭の地位を授けられ、名実ともに全国の軍事警察権を握ることとなりました。後白河および公家たちの多くは、頼朝が京都にとどまり公家社会に組み込まれることを期待しました。しかし頼朝は上洛1ヶ月ほどで鎌倉に戻っていきます。頼朝には京都の公家政権と接近しすぎて失敗した平家一門のことが頭にあったかもしれません。鎌倉は鎌倉でやっていく、京都とは距離を置くという頼朝の強い意志が見て取れます。頼朝は上洛の前後から後白河法皇のために宝珠寺殿の修理を始めました。後白河は生涯いくつかの御所を転々としましたが、やはり世紀の住まいといえば宝珠寺殿でした。現在の33間堂のあたりです。その宝珠寺殿は寿永2年1183年、木曽義仲のクーデターによって焼失しましたが、頼朝はそれを修理しました。 建久2年1191年12月に完成し、後白河は新造宝珠寺殿に移りました。しかし後白河はこの頃から病に苦しめられていました。病平癒を祈願して天下に大赦を行い、神仏に祈願しました。崇徳院の廟に法平を行い、長門の国に安徳天皇の御堂を建て、藤原の頼長の墓にも法平を行いました。
多くの敵を葬ってきたからの、怨霊の数も並大抵ではないわ。
そんなこともつぶやいたでしょうか。業の深い生涯であったことを自覚していればこそ、極楽往生を願う御心も強かったでしょう。
弥陀の誓いぞ頼もしき、十悪五逆の人なれど、ひとたび皆を殿おれば、来御院上疑わず。
善人なをもって往生を遂ぐ、言わんや悪人親みたいな歌詞ですね。建久3年1192年正月には宝珠寺殿から六条西の当院の六条殿に移ります。この六条殿にて3月13日亡くなりました。享年66。時の摂政九条兼真の日記玉葉には、臨終少年、表は裁縫に向け、手は上院を結ぶ、欠場往生、さらに疑わずと云々、後に聞く、裁縫を向きたまわす、辰巳の肩を向くと云々、またすこぶる微笑す、疑おう楽は昇天の僧かと云々、法王は臨終に際して顔を西に向け、手に上院を結んで大往生を遂げたと。しかし後に聞くと、実は西ではなく東南に向いていたとか、またすこぶる微笑んでいたとか、これは往生極楽の印ではなく天界に生まれ変わる所作であったと。天界は神や人の住むところであり、仏の住む極楽浄土よりは一歩劣ります。後白河はなおも輪廻して天界に生まれ変わるだろうというのです。いかにもこの人を食った法王の臨終の場面としてふさわしいじゃないですか。遺体は蓮華王院に葬られます。現在京都市東山区宝珠寺に接する宝珠寺の御捧ぎがそれです。後白河法皇の評価について、一般に後白河法皇といえばしたたかな作法家というイメージと、どうしようもない愚か者というイメージが共存しています。これらは源頼朝と昭和権入道新税による後白河に対する人物評をそのまま引きずっています。源頼朝は後白河のことを日本国第一の大天狗と評し、側近の昭和権入道新税は和漢に比類なき安守と評したとされます。これら両極端な後白河評が今日まで共存しています。一体後白河の生涯を見渡すと、三度敵に幽閉されながらも、藤原の信頼、平の清盛、木曽義仲に三度幽閉されながらも、いずれも復活し、最後まで地天の君としての地位を保ち続けたこと、平家一門の都落ちをいち早く察知し比叡山に逃れたこと、木曽義仲をさっさと見限って頼朝と手を組んだこと、一の谷で平家一門に和平交渉を持ちかけながら結果として騙し討ちにしたこと、義経に頼朝追討の院宣を下したが、頼朝に攻められると手のひら返しをして 義経追討の院宣も出したこと、これにより頼朝にしっぺ返しを食らって守護地頭の設置を認める羽目になりましたが、こう並べてみるとすごいですね。まさにしたたかな策謀家といったエピソードばかりです。特に源義経に対する後白河の手のひら返しっぷりはあまりにもひどく、義経好きの方にとっては後白河が好きになれない理由でしょう。しかし一つ一つのエピソードをよく見ると、後白河は計算づくでやっていたのか、あたふたと状況に流されているうちに結果としてそうなってしまったのかよくわからないんですね。例えば一の谷で平家一門に和平交渉を持ちかけながら騙し討ちにしたという一件においても、初めは本当に和平交渉をしようと思っていたところ、主戦派に押し切られてしまった。しかしその時点ではすでに和平の使者を送っていたため、結果として騙し討ちになってしまったという見方もあります。このように後白河の行為は計算づくと見れば見れるし、そうでないと見れば見れるために今日に至るまで、したたかな策謀家というイメージとどうしようもない愚か者というイメージが共存しています。私としては後白河は別に計算づくで行動していたのではなくて、あたふたと状況に流されているうちに結果として最善の策を選んでしまう不思議な幸運に恵まれた人物だったと思っています。元も源頼朝に対しては何枚か負けカードを引いていますけれども、しかし一方で後白河がすべて計算づくで動いていた抜け目のない策謀家であったという説にも捨てがたい魅力を感じます。有名なカタツムリの今用、大河ドラマ平清盛でも効果的に使われていました。結構ひどい歌詞なんですよ。
まえまえかたつぶり、まわぬものならば、馬の小屋、牛の子に食えさせてん、踏み割らせてん、まことに美しくもたらば、花のその馬で遊ばせん。
前前カタツムリ、舞わないと馬の子や牛の子に蹴らせてしまうぞ、踏み割らせてしまうぞ、よく待ってくれたら花の園まで遊ばせてやるぞ、いかにも人を手のひらの上でいいように操っているような。ひょっとして後白河にとっての源義経は舞わせてもて遊ぶためのカタツムリだったのか、そんな風には思いませんかね。次回から自由民権運動について語ります。お楽しみに。 YouTube で配信中です。岩倉米王使節団、明治4年1871年から明治6年まで、岩倉朋美、木戸孝允はじめ明治政府の首脳部がアメリカ、イギリスはじめ12カ国を巡察、長く鎖国体制下にあった日本にとっては大きなカルチャーショックとなりました。明治の廃仏毀釈、慶応4年1868年神仏分離令を発端として神社関係者や民衆によって仏教弾圧、仏教排斥の嵐が全国で吹き荒れました。受付開始しました紫式部の生涯オンライン版、源氏物語の作者一条天皇中宮彰子に仕えた女房、その謎の多い生涯について語っています。先日から受付開始しました。詳しい内容、サンプル音声はリンク先をご覧ください。 本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。